はい、皆さんこんにちは。それではですね、フルポテゴルフメソッド第3回ベーシック講座を行っていきたいと思います。今回のテーマは、意図した球が出るのが最強グリップというところで、クラブの持ち方についてお話していきたいと思います。このテーマはですね、まずですね、先に注意事項としましては、前段階のレベルの方が重要になってくる場所だと思います。カテゴリー C の方は、今回お話しする持ち方がすごくフックグリップに感じるかもしれませんが、これはですね、現代ゴルフのプロゴルファーの平均値を元にお話をしております。なので、左手ツーナックルって話が出てくるんですけども、放っておくと、カテゴリー CB 目標の方というのは、スライスグリップという形で、ツーナックルじゃなくてですね、正面から見た時に左手の指の付け根がですね、一つしか見えないという状態になりやすいです。でそれは、後で内容をお話ししてきますので、その時にもう一回思い出してください。なのでボールを打つ時に、正面から鏡を置いてですね、グリップの向きを必ず確認しながら練習されるといいかなと思います。球を捕まえるコツになります。逆にですね、カテゴリー AS という、ハイレベルを目指す方は意図的にウィークグリップを覚えた方がいい場合もあります。例えば、グリーン周りでですね、ボールの打ち出しスピードが速くなってしまうという方は、左手の持ち方をややウィークグリップで持つという方法を試してみてください。フェースが開きやすくなりますし、インパクトが少しですね、フックグリップに比べると弱いというかですね、球バラネがちょっと遅くなりやすいので、もう少し柔らかいロブとショットとか打ちたい場合なんかは、左手ウィークグリップで持つことは僕もよくあります。なのでグリップというのは最初の段階では意識しないと、どんどんこうフェースが開いていく、スライスのグリップですね、ウィークグリップって言いますけども、その方向になりやすいですし、逆に上級者で球が左に飛ぶとか捕まりすぎるという方は、左手の持ち方を変えるということを頭に入れておいてください。はい、それでは内容に入っていきます。今回のテーマはこれです。バランスが良いアドレス構え方とスクエアグリップというところで基準を話していきたいと思います。はい、じゃあページをめくっていただいて、まずですね、ナイスショットっていうのはアドレスで8割決まります。今回ですね、練習通りの動画を見ていただきますと、またコースレッスンの動画を見ていただきますと、僕のショットというのはほとんどアドレスの話が多いんじゃないかなと思います。で、多くの方はスイングのこう動きを直そうとしてしまいますが、実際にはアドレスによって動きというのはある程度固定することができます。なので打ち方を変える前に構え方をいろいろ試されると、ボールの飛び方というのは変わってきますので、そういった内容については、例えば手の位置でボールの飛び出し方向が変わりますよとか、捕まらない場合はですね、手の位置を構えた時に中に入れましょうとか、右方向に置きましょうとか、そういうのもアドレスの動画であったりとかで説明しておりますので、練習動画やこの音声を何回か聞きながら、最初は分からなくても大丈夫ですので、何回か聞いてるうちに分かってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ内容です。ボールの飛び方っていうのは、インパクトで決まります。これは上げた時の問題ではなくて、ダウンスイングでの軌道とフェースの向き、これだけで決まってます。なので重要なことは、ボールが曲がっちゃうとするのであれば、曲げたくないっていうふうな気持ちあると思うんですね。でそういう気持ちは、ちょっと一旦置いといて、自分がどう振ったかっていう意思とか願望にこう焦点を当てるのではなくて、あ、ボールが例えばスライスしたら、あ、フェースがこう開いて当たったんだなみたいな感じで、こう意思や願望を抜いて、ボールの球数をよく確認しながら練習されると効果的です。なので、なるべく練習する時からそのボールが飛んでいく方向であったりとか、曲がり幅をできるだけその意思や願望を抜いて観察するということが、レベルアップのためにはとても大事です。スイングをコントロールするためにはですね、こうバランスの良いこう、スイングをしていく必要があります。こうアドレスもバランスよく構える必要がありますし、そのためには何が大事かというと、無駄な力が抜けた安定したアドレス構え方ですね、それが大前提になってくるかと思います。では次のページです。で これ3ページのシルエットを覚えるアドレスっていうふうに書いてありますけれども、良いアドレスというのがですね、例えば背中から人にこう押されても体がグラグラしないという感じで、イメージとしては、まあ、足の裏からこう根っこが張っているようなイメージです。こう大きい木があって、足の裏からこうニョキニョキニョキと根っこが張っているようなイメージです。でも、上半身っていうのはすごく力が抜けているんですね。でそうすることによって、安定した構え方がどんな傾斜であってもできるようになります。でそのためにはいくつかポイントがあります。まずステップ1です。直立して立っていただいたら、股関節から、体を30度曲げてください。ステップ1ですね。お辞儀の姿勢で、なるべく背筋を伸ばした方がいいですよっていう、まあ、あるんですけども、それは理由としては、まあ、広背筋をスッと伸ばすことによって手先じゃなくて、まあ、大きい筋肉を使えるようになるので、まあ、大きい筋肉を使った方が再現性が高いんですね。手先でこう動かしてしまうと、まあ、いろんな風にクラブが上がってしまいますので、背筋は力を入れるというよりかは、まずまっすぐ伸ばして、そこから手をだらんたらした場所で持つということを意識してみてください。で、体を曲げるのは腰ではなくて股関節になります。股関節から体を30度前傾させてください。この時ですね、ステップ2です。膝はどうするのかというと、膝はあんまりこう曲げすぎなくてもいいです。で、このシルエット見ていただくと分かりますように、イメージとしては僕はズボンの中で軽く曲げる程度です。ピンピン伸ばしている必要はありません。で、ズボンの中で軽く曲げる程度でありまして、逆にこう膝が曲がりすぎてしまうとお尻側に重心がかかってしまうので、体の前傾姿勢をですね、スイング中にキープするのが難しくなります。このシルエットをよくご確認しながら、ご自身のアドレスを取ってもらって、まあ、撮影とか鏡を見ながら比べていただくといいんじゃないかなと思います。で、拳の位置ですけども、まあ、両手のですね、拳の重さ、何も持ってない状態でこう手をだらんたらしていただくと、その拳の重さを感じると思うんですね。なので、その重力方向にだらりと垂らしていただくと、ちょうど、いいポジションに収まると思います。で、手と体の距離っていうのはですね、だいたい拳が1個から1個半ぐらい、まあ、入るといいんじゃないかなと思います。あまり近いと体伸び上がりやすくなりますし、手とその体の距離が遠いとですね、やっぱり手先を使ったスイングになりやすいです。で、クラブと前腕によって、まあ、この青いこう線がぐるっと書いてあると思うんですけども、ここの角度がとても重要になります。手首の角度というのがとても重要になります。これを覚えておいてください。で、アドレスした時にここの角度を覚えておいて、クラブをですね、シャフトが8時ぐらいのところになったら一回コックといって、手首を縦方向に折ります。横ではなくて縦方向に折ります。で、ダウンスイング以降は手首をどうやって使うかというと、できるだけ、まあ、その手首の角度は変えないようにしてください。変えないようにすると遠心力がかかりますから、勝手にほどかれた時にこのシルエットで覚えるアドレスのような角度に自然に戻る場所になると一番ミート率が上がります。自分でほどいてしまうとダフりますので、手首の使い方はテイクバックした時に一度こう8時の姿勢ですね、8時のポジションでシャフトが一回コックをしたら、トップで手首を固めてそのままキープします。で、そこからダウンスイング以降も基本的にはキープしていて、自分としてはキープしてるんですけども、ダウンスイングのインパクトにかけてその遠心力がかかってこう自然にほどかれるタイミングで当たるっていう風にイメージしておいてください。これは別の動画でも話していきたいと思います。で、これが良いアドレスです。ショット、まあ、いいショットを打つためにはさっき言ったね、バランスのいいスイングをする必要がありますので、そのためのアドレスになります。で、逆に悪いアドレスっていうのが、まあ背筋が曲がっていたりとか、この膝がこうやって深く曲がりすぎてますよね。そうすると重心がお尻側にかかってしまいますので、ダウンスイングの時に体がこう伸び上がりやすくなります。なのでスイング中に前傾姿勢が維持できないっていう方は、先ほどのそのこの姿勢ではなくて、姿勢がですね、このお尻側にかかってしまっている、こんな感じのアドレスをしている可能性があります。特にカテゴリー C で100切りを目指す方というのはアドレスの姿勢を保持意識してみてください。で、 BAS ランクを目指す方はこの時にですね、肩の向きがとても大事です。肩の向きが目標線と平行になっているかどうかを、より確認していただくといいかなと思います。特に A ランク S ランクを目指す方は、例えば足元に棒を置いていただいて、目標線と肩のラインと腕の高さ、股関節の、方向が打ち出したい方向と平行になっているかを確認してください。スタンスの向きは、スクエアスタンス、オープンスタンス、クローズスタンス、どれでも基本的に大丈夫です。ただ目標線に対して肩のラインと腕の高さのラインと股関節のラインは必ず平行にしていただく必要があるかと思います。確認するためには足元に棒を置きながら練習していただくととても良いです。これは普段から意識して練習していくとコースでどこを向いているか分からないってことがなくなると思います。カテゴリー C の方で100切りとかですね、カテゴリー B の方で80台をしっかり出したいっていうふうに思っていらっしゃる方は、よく向きが全然違う方向を向いてるよっていうふうに指摘されることがあるかと思います。それはプロでも同じなので、何をしているかというと、普段からですね、足元に棒を置いてプロは練習してるんです。どちらの方向を向いてるか、そこのもう積み重ねがこう無意識で何回も何回もやっていくので、自然に方向がコース行っても取れるようになっていきます。はい、ではスイングです。ボールはですね、基本的に力いっぱい叩いても飛びません。これ残念ながら、なのでまずはこの姿勢戻った時にどれだけまず肩と肘の力を脱力できるか、で手首の力はですね、この青い角度がキープできるか、この程度の力を入れるというふうに覚えておいてください。肩の力を抜けば抜くほど、ヘッドが自然に走っていきますので、飛距離もアップするのではないかなと思います。はい、でこれはですね、要素5でフィードバックの話をしていくんですけども、まずアイアンのスイートスポットに当たった時には、ほとんど感触がない時はナイスショットです。ちなみにアイアンの場合は、多くの場合、クラブの芯はどこにあるかと言いますと、溝がありますよね。で溝のことを、スコアラインと言います。楽譜もスコアというので、スコアラインの、下からだいたい2本目か3本目ぐらいの間の、その溝の中点ぐらいがフェースの芯になります。クラブフェースの芯になります。だいぶ下の方にありますので、アイアンの芯というのは、例えばクラブを持った状態でボールをコンコンこう弾ませてもらって、どこが一番弾くかなっていうのをご自身のクラブで確認されるといいかなと思います。でこのスイートスポットに当てる練習は何がいいかと言いますと、これは全カテゴリーの方にぜひやってほしいなと思うんですけども、最高の練習はハーフスイングです。ティーアップをですね、まず最初 1,2 センチぐらいしていただいて、カテゴリー C の方は8番アイアンを使っていただくといいと思います。でカテゴリー AS の方はもうできたら6番円ぐらい、5番円でもいいですけど、僕は6番がいいかなと思うので、ちょっと長めの難しいクラブを使って腕が9時から3時になるところを繰り返し繰り返し練習してみてください。これは動画も撮ってますので、そちらを参考にしていただければ大丈夫です。でその時に、良いアドレスをすることと、特にカテゴリー C の方は左手のグリップがウィークグリップになりやすいです。これを頭に入れておいていただきながら、正面から鏡を見て、2ナックルが正面から見た時に、見えているか、左手の人差し指と中指の付け根の関節、それを2ナックルって言うんですけど、それが2ナックル見えているかどうかっていうのを確認しながら練習してみてください。今からその説明をします。はい。次のページですね。グリップの手順と目的というふうにありまして、正しいグリップというのは自分の打ちたい球の意図がボールに伝わることです。形というよりかは自分の意図がきちっとボールに伝えられることができれば、それはその人にとって正しいグリップです。なのでボールが右ばかり飛んでしまう方は、まず左手の持ち方を必ず確認してください。じゃあまずこの図1ですね、左手親指のポジションというところで、これはですね、まずリモコンみたいなものを持っていただくといいんですけども、 A と B のような形で細長いものを実際に持ってみてください。そうしますと、A がですね、これはウィークグリップの持ち方なんですね。力がこう入りにくい持ち方になります。で B っていうのは、 クラブを持つというよりかはこう挟むっていう感じになると思うんですね。そうすると、まあ、より少ない力でクラブを、支えることができます。でこれ大事なことでした。力をですね、皆さんこう抜こう抜こうというふうにされてしまうんですけども、力を抜こうとするのではなくて、最初から少ない力で持てるような、まあ、支えるというふうに僕は表現しますけど、クラブを持つというとこう力いっぱい握るみたいなイメージがあるんで、こう支えるためにはどのように持ったらいいかということに、ぜひこだわってみてください。そうすると必然的にこう B の方がですね、多分力が少なくて済むのではないかと思います。でそうしてくると、何が大事かというと、これがツーナックルですね。先ほど言った話です。左手の人差し指と中指の付け根がまず自分の、上から見た時にですね、見える状態、これが大事です。ただこれクラブが長くなってきますと、左手がこう外旋というのは外方向にどうしても回りやすくなるので、左手の人差し指しか実は見えてないっていうことがあります。どういうことかというと、自分ではスクエアに持ってるつもりなんですけども、どんどんドライバーとか、フェアウェイウッドになると、ツーナックルじゃなくて人差し指の付け根しか見えないっていうウィークグリップの状態になりやすくなります。それを確認するためには、正面に鏡を置いてその時の向きを確認していただくといいかなと思います。クラブが長くなってくるとボールとのこの距離が遠くなりますので、ちょっと同じようにツーナックルに持つとちょっと手首にですね、負荷がかかるような感じがする場合があります。でその場合は何を確認するかといいかと言いますと、左手の肘の向きを確認してみてください。で左手の肘の向きは、これはドリルですね、肩関節の正しいポジションというドリルがあるので、それと合わせて見ていただければいいんですけど、左肘が外側を向くというよりかは少し、左肘の内側がですね、正面を向くぐらいにしてから、肩の力を抜いて手首だけ少し回すといいかなと思います。ちょっと分かりにくい方がいらっしゃるかもしれないんで、それはまた動画見ながら確認してみてください。はい、次です。そうすると、まあ、左手のポジションが今の B の持ち方をすると腰で、かかってありますよね。人差し指と中指の付け根が自分の上から見た時に、見えるような状態を作ってください。左手二つ山の法則と言います。でそうすると親指と人差し指のこの間にこう線ができると思うんですけども、その線の延長線上が自分の右肩の中央のぐらいを向くと、とても良い向き方になります。ウィークグリップでさっきから散々言ってますけど、ウィークグリップって何かっていうと、この人差し指と中指の線がですね、鼻を向いてしまう方がいると思うんですね。でこれ全く指導されないと左手のグリップっていうのはやっぱりこう鼻を向けたくなってしまうんですけど、これはゴルフの持ち方でいうとまっすぐの持ち方ではありません。なので、この左手の持ち方っていうのをすごい違和感感じる方があるかもしれませんが、これ一応日本プロゴルフ協会のお話ししているプロゴルファーの技術論の一応まあ平均値を取ってるんですね。なので現代のゴルフクラブにまあ合った持ち方ですので、左手はこのポジションをベースに星のナックル数が 1.5 個見えるとか、まあ人によってはもっと薬指が見えるとかですね、星3つ見えるとか、そんな感じで調整されるといいと思います。でもその前にまずは2ナックルで1回実験してみてください。続いて横から見た時の、グリップエンドのこのところですね、こちらですね。でここはですね、少し余して持ってください。であとは、左手の持ち方の動画があったと思うんですね。最初にアドレスのする時ですね、左手の小指側の、方向が折れないように持っていただくといいかなと思います。どういうことかというと、前腕から中指にかけてなるべく腕がねじれない方が、腕に余計な力が入りません。これは、アドレスのその持ち方の動画がありますので、それも確認してください。でグリップエンドをこう余した状態が、ニュートラルです。これを一応基本だと思っていただくといいかなと思います。で下に書いてあるんですけど、そのニュートラルのポジションから指をまあ2本余すと、まあ大体距離がまあ5ヤードぐらい落ちる場合が多いです。ただ人によっては逆にミート率が上がって飛ぶ人もいますけども、基本的にはそのグリップエンドを指1本余した状態を通常というふうにしている方だと2本余すと多分距離が落ちるはずです。 あとはグリップエンドを、指の数でいうと3本分ぐらい短く持っていただくと、まあさらにマイナス、まあ、15ヤードぐらいになるかもしれませんね。まあ、人によって個人差あると思います。なので、だいぶ短い練習をして、短い場所を持って打つ練習もしておくといいです。例えば極端なつま先上がりの場合では、僕は右手の人差し指親指がですねシャフトにかかるぐらいに持つこともあります。はい、これまずグリップです。で、次のページいきます。これですね、左手ですね。今説明した通り、中指からですね前腕にかけてまっすぐなるように意識してみてください。これをですね、親指側をまっすぐにしようとすると、親指側の筋が張ってしまって力が入ってしまいます。で、その状態で、まあ、左手今2って書いてある図があると思うんですけど、この図ですね。この図を見ていただいて、でここからこういう感じで親指がこうあんまり出ない感じで持たれた方が、スイングは精度が上がります。ショートサムとロングサムと言います。で、指と手のひらにまたがるように、これまあフィンガーパームグリップっていうんですけども、指だけで持つ人はどっちかというとロングサムになりやすいです。まあ、手が大きい方ロングサムになる傾向が多いですね。で、まあ多少まあロングサムになってもいいんですけれども、基本的にはその左手の向きがとても大事です。あとはですね、この重要ポイントっていうふうに最後書きましたけど、手首から中指のラインが、まあ、小指がですね、まっすぐなる位置を意識して記憶するようにしてください。で、ここがまあ一番力が、力みがね、出ない場所になりますので、確認していただくといいかなと思います。ご自身の持ち方とちょっと比べてみて、カテゴリー C の方はすごい違和感ある場合があると思います。でもそれでもまあ一度プロの持ち方というところでここら辺はもう素直に実行していただくといいかなと思います。2週間から3週間もすれば球筋は変わってきますので、最初はまあ違和感あると思いますけども、まあ、違和感というのは本当成長の証なので、ぜひコツコツ取り組んでみてください。はい、じゃあ次いきます。はい、で続いて右手ですね。右手のポジションはですね、大事なことは一つであります。でこれ一応ニュートラルのポジションなんですけども、親指と人差し指の間をこう力を入れることなく一応締めておいていてください。でこの右側の図ですね、こういう感じでこう親指と人差し指の間が空いてる場合があるかもしれませんけれども、そうするとトップでですねクラブがこの間からこう動いてしまって落ちてしまいます。で左のように持っておくとトップで左手の親指がこのテコの、まあ、支点になるので、そうするとクラブがグラグラしません。なのでトップでこう不安定な方は右手の親指と人差し指がこう空いていないかを確認しておかれるといいかなと思います。はい、続いてですね9ページ最後ですね。でこれは、握力の、まあ、話になってくるんですけど、これ可能であれば握力計で実際に自分の力がですね、まあ、左右差がどれぐらいあるかっていうのを確認されるといいと思います。これ余談ですけど、よく体重移動どうするんですかって時に、まあ、トップでこう7対3とか8対2とかいろいろねこう体重移動の話をした時に質問があるんですけども、これはまず人間っていうのはまず5対5に立ったりすること自体がそもそもだいぶ難しいです。なので意識的にですね、これどういうふうにやったかというと、まあ、実際これ僕実技のですね研修を受けたことがあって、その時には体重計を2個用意して実際にまず均等に乗る練習というのをしました。例えば体重が70キロの方だったら体重計が35キロ35キロずつ刺すように立ってみるとか、そういう感じで、まあ、フィードバックっていうのを実際にこれはプロでもみんな やりました。そういう研修があったので、なので右手と左手の強さが、まあ、右手がすごく強いとフェースが返ってしまってボールが引っ掛けやすいです。まあ、それをまあ抑えるために、右手の小指を外してオーバーラッピンググリップっていうグリップを使っている人がまあ8割ぐらいの方がいらっしゃるんですけども、大事なことは何かっていうと、まあ、指をこう絡めるインターローキンググリップ、左手の人差し指と右手の小指を絡めるインターローキンググリップっていう持ち方とか、あとは10本の指全部で持つ10フィンガー、まあ、ベースボールとも言いますけども、そういう持ち方をする場合でも何が大事かというと、 形そのものというよりかは、握力差がなるべくないようにしてみてください。でこれはですね、ボールを遠くへ飛ばしたい方は実際インパクト時に力を入れた方が飛びます。ただし、ショット力養成講座では僕はなるべくスイングは、アドレスからトップ、そしてインパクトまではなるべくテンションを変えないことを心がけています。これは、簡単な確認の方法があって、ハミングしながら、ボールを打っていただくと握力の変化がよくわかります。例えばですね、インパクトの時にこう力を入れてしまうタイプは、例えばアドレス、トップ、バックスイング、トップ、ダウンスイング、インパクト、フォロースルーってなった時に、ハミングするとうーんみたいな感じになるんですね。うーんってこうインパクトで力入っちゃうんです。でも、僕はそういう風にやってなくて、全部のショットをあーとかうーんという感じで声を出すことによって、自分の力がですね一定になることを心がけて練習しています。まあ、ちょっと変な練習に感じるかもしれませんけど、人がいないとことかで、まあ、素振りするときとかですね、自分がどういうふうにこう力入ってるかっていうのを、まあ、ハミングすることによってよく分かりますから、左右差がなるべくない状態をまず握力計で測ったりとかしてもらって、その状態でなるべく一定なスイングを心がけていただくと、球が左右に曲がりやすい、曲がりにくいスイングになるかなと思います。いろいろちょっと、メソッドをお話してますので、持ち方ですね、これは本当、全カテゴリーの方が重要になってくると思います。で、スイングがですね調子悪くなった時はまずアドレスとグリップを直すというところ、直すというか確認するところにまず必ず戻ってください。それから、ハーフスイングをコツコツやっていきますと、ショットに対して自信がつきますし、大きく変な癖がつくっていうことがなくなります。なので左手のツーナックルの法則であったりとか、右手の親指と人差し指をこう締めることとか、前腕の角度がどのようにしておくと力が不要に入らないかということをこだわって練習を、まあ、鏡や動画撮影しながら、コツコツと繰り返してみてください。それがショット力アップのコツになります。はい、じゃあこれでですね、ベーシック編の第3回を終わりたいと思います。他にも補足動画といろいろ用意しておりますので、順番にこの動画と合わせて、また引き続きご覧ください。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。